スイートポッドキャスティングハンクララジオ始まりました。 MC を務めますのは私本町でございます。この番組はハンクラッチのように力を入れすぎず入れなすぎずをモットーにお送りする番組でございます。よろしくお願いいたします。連日のようにアメフトのニュース、ね、イニエスタのニュースと、続いておりますけどもね、イニエスタは無事に、ヴィッセル神戸入団ということで、はい、非常に嬉しいですね。はい、まあアメフトね、イニエスタはね、まあもうこう無事に、入団したということでいいんですけど、アメフトの問題はちょっと長くニュースしすぎじゃないですか。うん、またね、あの前監督は入院してねあれしましたけども、僕らのねこのサッカー界隈でもあのニュースはやっぱり話題になってまして、試合中ね、選手接触で怪我をする選手が出ると監督の指示なんじゃないかっていう風にね、こう監督同士ではね、まあ もちろんジョークのような感じで話ありますし、はい、まあまあまあまあ、そんな感じでね、こう明るいニュースが欲しいですね。はい、まあ日本代表の試合を終わってこの番組が配信される5月30日ですけども、はい、いよいよワールドカップムードも、少しずつ漂ってくるのかなと思いますが、はい、まあまあそんな中ですね、私もマッチはなかなかこう買い物が下手くそでですね、はい、まあ何を隠そう、こうなんて言うんでしょう、値段と物の商品のこのバランスをねよく間違えるというかですね、すごい高いのに変なの買っちゃったり、はい、することがよくあるんですけど、で少し前もちょっと身内に不幸がありまして、スーツじゃなくて礼服のネクタイをつけてたんですけど、ネクタイがね多分100均のネクタイなんですよね。もう全然礼服の色とちょっと合わなくてですね、嫌だなとちょっと思ってたんですけど、でその礼服用の、総裁用のネクタイをねこう買いに行こうかなと思って行ったんですけど、まあなかなかようわからんくて、まあすぐ店員さんを呼ぶんですけど、でまあまあ無事に、買い物を済ませてですね、礼服を着用した時の、ネクタイで、ネクタイピンもねこう葬式なんでね、こう結婚式とかできるようなんかキラキラしたネクタイピンじゃなくて、タイピンも揃えようと思って、でタイピンもねこうシックなのに、買ったんですけど、まあなかなかこうどうしても時間がもったいないっていう感覚が非常にありまして、なんかアプリを今ダウンロードしてもらうと500円引きできるんですって言われてもしなかったり、はい、せっかくの休みなのにお昼ご飯いいの食べればいいのに、帰り道の途中に食べれるマックでドライブスルーしたり、はい、非常にこう買い物が下手くそだなとすごい思ってるんですけど、まあね、皆さんどうですかね、買い物。うん。なかなかこう、物があふれ返って、捨てることよりも買うことの方が簡単になってきてるのかなと、すごい、最近思うんですけど。うんうん。だから物がね、あふれ返ってますよ。僕なんか特にジャージとかね、こうサッカーで着用するようなシャツ、パンツ、まあ、上着もいっぱいありますしね、うん、どんどんどんどん靴だって増えてきますしね。なのに古いのはなかなか捨てれなくて、っていう状況が続いてるんですけども、はい、なかなかこう買い物が、うまくできない MC 本町がお送りするハンクララジオ、これよりスタートでございます。最後までお聞きください。
こんにちは、ゆるりんこパーソナリティのなおです。
しょうこです。この番組は日常に起きたこと、仕事のこと、楽しかったこと、悲しかったことをゆるりんこと話すポッドキャスト番組です。毎週木曜22時配信中。ふわふわゆるりとした番組をお探しのあなたにぴったり、番組はゆるりんこで検索。ぜひ一度聞いてみてくださいね。
それではメールでございます。いつも本当にね、毎週毎週メールをいただきますよ。はい。いや、アマンさんがね、もう皆勤賞なんじゃないかなって思うぐらい、メールをいただくんですけども、ふつおたというタイトルで、アマンです。イニエスタさん決まったようですが、本マッチは試合を見に行きますかということです。ありがとうございます。試合ね、見に行きたいんですけどもね、新潟県のアルビレックスと試合することはほぼほぼないので、新潟で見るっていうことはできないのでね、どうしても、近くても埼玉、そういうふうにちょっとデブ賞の僕からすると非常に悩ましいんですが、そういうところに行かないとイニエスタのプレーは生で見ることはできないので、なんとかね、こうチャンスがあれば行きたいなと、はい、思ってますけどね。はい。そもそも新潟と試合するとき、イニエスタ出してくれんのかなって思いますけどね。はい、あ。主力温存して、控えのメンバーでアルビなんかやっつけちゃうんじゃないかって思っちゃうんですけども。はい。まあまあ、イニエスタに関しては、こう、各メディアが取り上げてますけどね、キャプテン翼を書いた高橋洋一先生がね、こう、やっぱキャプテン翼というのは、こう、世界中のサッカー選手に影響を与えてますから、そのイニエスタもその一人みたいで、こうイニエスタのね、自分の絵を高橋洋一先生がこうプレゼントしたみたいな、話もありましたし、はい。やっぱね、こうサッカーだけじゃなくて、そういう広がりをね、こうイニエスタはね、こうやっていくのかなと思って、もう日本を飛び出してアジア全体をね、盛り上げていきたいなんていうふうなことも言ってましたしね。はい。まあまあ、こうまあ、詳しくはね、こう本町 FC の中で話せればなと思うんですけど、このイニエスタが加入したこの影響っていうのはものすごく、あると思うのでね、はい、期待して、しばらくはワールドカップの期間中ということで、J リーグの本戦としてはこう、中断期間に入ってますので、そのワールドカップが一旦終わって、から、J リーグの中断期間を終えて、シーズンの途中スタートということで、そこからこうイニエスタのプレーが、またさらにこう話題になって、出ていくのかなと思いますけどもね。はい。いや、ありがとうございます。はい。で、しりとり、前回はうちの味噌が一番うまいのイから始まるということで、イで募集しておりました。はい、募集しておりまして、まあ、すぐにね、またアマンさんが送ってくれるわけですよ。はい、しりとりアマンというタイトルですが、井戸水のある生活。いやー、もうね、井戸水なんて、まあ、めっきり見ないですよね。まあ、井戸水っていうのを、もう井戸水イコール隣のトトロみたいになってません？野菜とかこう、ね、こう洗ってるシーンが隣のトトロ、ジブリ作品の中ではありますけども、井戸水ね、僕も実際井戸水なんてちゃんと見たことないですからね。はい、貞子が出てくるような井戸なんか絶対見たことないですしね。なんかそれこそトトロに出てくるような、こうなんかシャコシャコするなんかポンプみたいな、あんな感じのは見たことあるかなとは思うんですけども。はい。いや、ありがとうございます。続きまして、曖昧でおなじみ赤犬丼さんでございます。ありがとうございます。本町さん、収録お疲れ様です。前回の配信で佐賀県民の怒りを買い、イエローカードをもらってしまいました赤犬丼です。それでも攻めた結果です。褒めてください、コーチ。そうですね、この怒りをイエローカードをね、怒りを買ってっていう、それはね、コーチの指示ではないので、はい、少しね、僕と指導者である僕と赤犬丼さんの中でこう乖離があったのかなと思いますが、はい。さて、気を飛び直してしりとりを送ります。丸1、田舎だけどいいところ佐賀。丸2、遺跡とかもあるよ佐賀。丸3、イカ刺しがうまい佐賀。とりあえずまず3連で、何かこびておきましたということで、そうですね、やっぱ罪を認めてね、しっかりね、構成していくというのが、はい。罪を憎んで人を憎まずという言葉もありますけどもね、はい。もう、いくつ送ってきてくれたんだ、いっぱいあるな。イオンモールでかすぎ、便利すぎ。確かにね、 イオンはでかいですね。駐車場で迷子になりますからね。立体駐車場とか特にね。はい。やっぱり家中といえばイオンモールですよね。ほんとこれ1個で他何にもいらないレベル。いや、ほんとですよ。イオンモールの中に無印もあれば、ユニクロもあれば、ね、食料品だっていっぱいありますしね。はい。まるに。稲子や蜂の子や、とりあえず何でも佃煮とく。佃煮とくっていうのかな、佃煮にしとくかな。私、赤犬丼は稲子の佃煮も蜂の佃煮も好きなので足からず。僕の地元近くでは山椒の木の皮の佃煮とかもあります。ちょっと食べるだけでしびれまくる。これうまそうですね、山椒の木の皮の佃煮。僕があんま辛いの苦手だからあれだけど、うまそうですよ。はい。最後ですね。犬の銅像前で待ち合わせ。忠犬ハチ公？何それ、忠犬多摩公でしょう。恒例の新潟ネタ。地元によっていろいろ特殊な待ち合わせ場所がありそうですよね。ただ待ち合わせ場所がある時点で田舎じゃないか。本当の田舎は待ち合わせも何も人がいないからすぐ見つけられそう。ではでは、また赤犬丼でした、ということでありがとうございます。忠犬多摩公って何？これ新潟のなんからの、俺わかんねえけどこれ。ハチ公ね、いつだったかに東京行った時に見ましたけど、なかなかしょぼかったですけどね。もっとでかいと思ってました。はい。すぐそばにはね、喫煙所があってね、喫煙所に人がごった返しましたけどもね。はい。そうですね、今回はどうしようかな。やっぱね、このコーチとしてやっぱり選手にこう正しい行動を取ってほしい。つまりこう、悪いことは悪いと認め、更生させるという、それがやっぱりこう大人へ近づく近道というか、正しい道なのではないかなと思います。ということで、田舎だけどいいところ佐賀、これでいきましょう。これ大丈夫かな、俺がイエローカードじゃないかな、大丈夫かな。まあ最悪ね、入院しますから。はい。田舎だけどいいところ佐賀。佐賀県、僕がこう幼稚園の時の同級生、幼稚園から小学1年生1、2年生ぐらいまで、一緒にいたね、保育園からの友達がいるんですけど、小学校2年生ぐらいの時にね、佐賀に引っ越しましたよね。小学校の時点で、佐賀っていうところが場所が分かんなくて、桃鉄で佐賀なくて、確か当時20年以上前ですよね。20年以上前ですよね。20年以上前ですよ。25年以上前ですかね、の桃鉄ではね、佐賀っていう駅名はなかったんでね、佐賀がどこにあるか分かんなくてね、困ったことを思い出してましたけどもね。はい。ということで、田舎だけどいいところ佐賀、次回はがですね、ちょっと難しくなりましたね。が、田舎をイメージさせるものしりとり、次回はがで募集しております。お待ちしております。
壊れたラジオのつまみを回すと、たまたま波長があったのか、何かが聞こえる夜がある。ドッキンマッシュ提供、墓場のラジオ。番組は墓場のラジオで検索。心の周波数を合わせてお聞きください。
本マッチ FC。このコーナーはですね、私 MC 本町がサッカーについてお話しするコーナーでございます。よろしくお願いいたします。はい。本日も、イニエスタの話をしましょう。はい。前回の、イニエスタと本町ジャパンの回でですね、イニエスタが、サッカーを知らない方にもどれだけすごいかなっていうのをざっくり、紹介させてもらったんですけども、まあそんな感じですよ。もう朝ドラにトム・ハンクス主演みたいな、そんな感じ。 これ分かりづらくなった？分かりづらくなったかな、うん、まあまあそんな感じで3年契約で年俸が33億だったかな。はい。で、33億というお金がどういう金額かというとですね、まあ、とあるツイッターの情報なんで、正しいかどうか分かりませんし、知ってる方も多いかもしれませんが、33億円というのはですね、J1 に所属する、一つのクラブが年間運営するために必要なお金とほぼ同じらしいですね。それがたった一人の選手に、の年俸で、支払われるわけですけども、すごいですよね。もうこの人一人で J1 のクラブ丸々1個分の、お金が動いているということでね、はい、33億、新幹線の車両10車両分らしいですよ。あとね、戦車3台、戦車、うん、一人ガルパンできますよ、イニエスタ。あとね、ロールスロイスが60台とかね、いろんなこと書かれてましたけど、はい。でですね、まずこのイニエスタ選手というのはですね、FC バルセロナでですね、背番号8番を着てたんですけども、はい、ここで、少し問題が起きましてですね、イニエスタ選手はヴィッセル神戸に8番で入団しました。はい。しかしですね、三田という若い選手が8番をもうヴィッセル神戸で着てたわけです。はい。まあ、イニエスタの方が有名ですし、三田選手からしたら、イニエスタが8番着てくれるならという気持ちかもしれませんが、本来であれば、8番じゃない、誰もつけてない番号をイニエスタはつけるのが、通例なんですけども、はい、今回はそういうことじゃなくて、イニエスタが8番をつけて、で、J リーグのルールをご存じないとあれなんですけど、じゃあ、三田選手が別の番号を切ればいいじゃんっていう考えになると思うんですけど、今シーズンまで J リーグとしてですわね、シーズンの途中で背番号の変更は認めないというルールでした。はい。で、このケース、8番をつけた三田選手がいるのに、イニエスタ選手が8番を切るということになると、おかしなことになってしまうと。はい、もうルール違反だと。イニエスタは、誰もつけていない番号をつけてねというルールだったんですが、これを、イニエスタが8番を切るためには、その三田という選手を一旦契約を解除して、また再契約を結ぶという、手続きをしなきゃいけなかったんですが、この夏からですね、J リーグのルールが変わりまして、背番号の、シーズンの途中の背番号の変更を認めるという、ふうな形に、ルールの改正が行われたわけです。つまり、イニエスタが J リーグに来たことで J リーグのルールが一つ変わったということです。はい、これはすごいですよね。いや、かつてね、元フランス代表のプラティニ、ミシェル・プラティニという選手がですね、サッカーのルールを変えましたよ。はい、オフサイドのルールをね、少し、プラティニ選手の、一つのフリーキックだったかな、フリーキックだったでかで、ルールが改正になりました。その時はですね、プラティニ選手の放ったキックがゴールに突き刺さったんですけど、オフサイドポジションに選手がいたことで、そのゴールが無効になってしまった。確かにオフサイドポジションにいることは、反則ではあるんですけども、そのボールとは全くの関係のないところに立った一人の選手が立っていただけで、ゴールが認められなくなって、芝生の上で、寝っ転がるというパフォーマンスというかね、こう、もう、どうなってんだよっていうようなことがありましたけどもね。はい。で、そのキックがあってから、ボールの軌道とは、関係のない、要はボールに関与しないオフサイドポジションにいても、ボールに関与しなければ、オフサイドは取られないというルールに変わりました。はい。 このミシェル・プラティニという選手は、サッカーのルールを変えましたが、イニエスタはこの J リーグのルールを変えたということになります。はい。そこでもう一つ、イニエスタが J リーグのルールをもう一つ変えようとしております。それは外国人枠という枠があります。日本の J リーグではですね、5人以内の外国人枠というのが、設けられておりまして、試合に出るんだったかな、昔3人だった気がするけど、要は試合に臨むメンバーの中に11人プラス控えメンバーの中に、5人以上の外国人の選手はいてはいけないという、ルールがありました。これは、この外国人枠がないと、日本人 J リーガーが育たないという理由もありまして、そういうのが設けられてるわけなんですけども、このイニエスタがヴィッセル神戸に入った時点で外国人選手は6人、はい、誰かが外れなきゃいけないということになります。ポドルスキーという元ドイツ代表の有名な選手、そしてイニエスタ、ウェリントンなんていう素晴らしいプレイヤーもいますね。まあ、あと何人かいるんでしょう、僕は分からないですけども、そういう風な感じで外国人枠の撤廃が今検討されているのではないかと思います。先ほども言いました通り、日本人 J リーガーが育たないという懸念があったから外国人枠という枠が設けられたんですけども、その外国人枠が撤廃されるとどうなるかというと、外国人のオーナーがいて、外国人の監督がいて、外国人の選手しかいないチームが出てくる可能性がありますと。これじゃ J リーグ育たないよねっていう話なんですけど、正直僕はこの外国人枠撤廃には賛成の方です。はい。だからブラジル人オーナー、ブラジル人監督、ブラジル人の選手しかいないサッカーチームが J リーグにあってもいいのではないかと。じゃあ日本の選手はどうするか、そこはですね、いや、そのために J2、J3 があるしね、世界で戦っていく、ね、ワールドカップをね、今もこう目の前にしてますけど、ワールドカップで結果を出すために、武者修行でドイツやらイタリアやら、プレミアリーグイングランド、など行ってますから一緒じゃんと思って。だから、外国人枠が撤廃されて外国人だらけでも OK な J リーグの中で J1 クラブのスタメンを守れる日本人、これは本当の日本代表をする優秀なプレイヤーなんじゃないかという僕の考えですけどね。はい。 J1 のチームに入れない、要は優秀じゃないと言ったらですけど、ちょっとね、力がこう及ばない選手は J2 でやればいいし、J3 でやりゃいいし、それでもできないなら別にタイでも、シンガポールでもね、モンゴルでもどこらでもありますからね、プロリーグなんてね。はい。ましてやこう、さっきもブラジル人の話をしましたけど、ブラジル人のブラジルリーグでもらえるお金と J リーグでもらえるお金はもう全然違いますからね。はい。だからね、ブラジル人とかこう、要は賃金の、サッカー選手としての賃金が少ないプレイヤーは日本に流れてくることが増えてくるんじゃないかなとちょっと予想されますけど、そんな中でも、そういうブラジル人だったり、まあ、いろんなドイツ人、スペイン人、いろんな各国の選手の中で囲まれても、ちゃんと J1 のチーム、J1 のクラブのスターティングメンバー、だったりね、そういうのを守れる日本人選手が多く存在すりゃいいだけの話で、はい、ルールとして日本人 J リーガーを守る必要はもうないとは思いますけどもね。 J リーグも発足して25年、うん、そういう時代になってきたわけですよ。僕はそう思ってるんですけどもね。はい。まあ、イニエスタという選手がそうやってルールを2つも変えようとしている、1つはもう変わりましたけど、2つ目を変えようとしている、そういうね、偉大な選手だということが、少しでも分かっていただけたかなと思いますけども。はい。まあね、背番号に関してはね、そんな手続きめんどくさいでしょって思うし、で、この背番号のことでもう一つエピソードがあって、このイニエスタ選手が8番をつけて ることが決まって8番の選手三田という選手が8番を切れないということが、分かったその瞬間ですね、イニエスタ選手は、通訳を通してその三田選手に直接電話をかけて、僕の大切な背番号を譲ってくれてありがとうと、電話連絡をしたというエピソードもあって、いやなかなかやっぱりすごいなと、なかなか簡単にできることじゃないなと思いますけどもね。はい、だからこう結局その人だと思うんだよな。僕も自分がつけてた背番号は自分がやっぱずっとつけたいなと思っていますし、はい、で背番号には結構僕も、まあかなり変なこだわりもあって、はい、駐車場とかね数字振ってあったらなるべくこう好きな数字とかね、あの有名なのでは、有名とかよく昔の人が言うのは、ね、銭湯の、ね、下駄箱の鍵を、3番と1番、1番を3番長島、その札はいつも、争奪戦になっていたみたいな、そういう話も、ね、昔はよく聞いたと思うんですけど、はい、まあまあそんな感じでね、イニエスタがこの J リーグに、及ぼす影響、これはかなり大きくなってくるのではないかなと思います。本当に全世界のサッカー選手がイニエスタとプレーしたいと思ってると思いますよ。はい。で、先ほど、メールのところでアマンさんから本マッチ試合見に行きますかということがあったんですけど、まあさっきも言った通り、新潟には来ないのでね、見れるとしたら、こう、J リーグのリーグ戦じゃなくって、カップ戦、ナビスコカップじゃなくてルヴァンカップか。まあルヴァンカップはもう来年は J1 にいないアルビは出れないんですけど、その天皇杯ですよね。天皇杯年末まで、行われて、1月1日、元日に、行われる天皇杯の決勝、そういう中でやる、そこならJ1 も J2 も J3 も JFL も大学も高校も参加できますからね。そう考えた時に、まあまあ、アルビがヴィッセルとやるのは、まあまあ、それはそれで嬉しくて、見に行けたら見に行きたいなと思うんですけど、このイニエスタと、その天皇杯で試合をする大学生や高校生が出てくるわけなんですよ。これはものすごいいい経験になると思いますよ。はい。まあ、そのヴィッセル側がね、じゃあ、例えば、ヴィッセル神戸対、一律船橋高校、ね、千葉だよね。え？千葉だっけ？千葉だね。とか、もっと同じ千葉だと、琉球大柏とか、あと、群馬だと前橋育英？福岡だと東福岡？まあ、いろんな高校がありますけど、まあ、こう、戦って上り詰めてヴィッセル神戸と試合するって時に、まあ、高校生相手だから、主力メンバーを落とそうかなみたいなことはあるとは思うんですけど、なんもうイニエスタのプレーをね、こう高校生若い世代にこう継承する意味も込めて、イニエスタのプレーをね、ピッチ上でね、こう若い選手が大学生高校生、もちろん J リーグにの J リーグチームに加入してね、選手としている若い選手がこの世界を知っているイニエスタのプレーをピッチ上で肌で感じて、こう何かこう得てもらえたらすごい J リーグも盛り上がるかなと思うんですけど、だからこうイニエスタというスーパープレーヤーを、映像で見るのは簡単ですし、喋るのも簡単なんですけど、やっぱこう一緒にボールを蹴る、敵としても味方としても蹴れるっていうことがこのJリーグに影響を与える一番の要因ではないかなと僕は思ってて、ね、ワールドカップ優勝したチームの中心選手と日本の高校生が試合するかもしれない、これはねちょっと想像しただけでゾクゾクしますよ。うん。ちょっとねアプローチラジオのねケンさんがね全然ゾクゾクしてない感じがあって、ちょっとね、うん、まだね、りょうさんの方がね、テンション上がっててね、僕は好感持てたよね。うん。いやね、お二人はサッカー好きでね、こう、 イニエスタのことをね取り上げていたので僕も嬉しかったなと思いますし、その中でも僕の名前も言っていただいて本当に嬉しかったですし、うん、でもケンさんなんかねお兄ちゃんと一緒にボール蹴るぐらいだからねやりゃいいのに、うん、あのうちのチームコーチ今足りないからいいよ来ても新潟だけどね。まあまあということで、イニエスタの今後の動きに注目しながら、しばらくはワールドカップの期間になりますので、ワールドカップのことも、日本代表のことも、少しでもお話できたらいいかなと思っております。だからねこの配信が終わった翌日には、2018年ロシアワールドカップの、23人の代表メンバーが決まっていると思いますので、まあ、ワールドカップを楽しむ見方みたいなのもお話できたらいいかなと思っております。ということで、本マッチ FC はこの辺で試合終了となります。試合終了。ハンクララジオでは皆様からのご意見ご感想をお待ちしております。メールアドレスはハンクラ .h2u@gmail.com です。スペルは hankura.h2u@ です。 h2u の2は数字の2です。はい、それではエンディングでございます。最後までお聞きいただきありがとうございました。この番組ではふつおた、本マッチ FC、スイートポットマッチング、各コーナーにメールをお待ちしております。しりとりですが、田舎のなんとかかんとか佐賀ちょっと待ってください。今開きますんでね。赤いのさんすいませんね。田舎だけどいいところ、佐賀。ということで、次は、ガギグゲゴ、GA ですね。GA、ガで募集しております。はい。なかなかこう、忙しい日々になってきましたよ。もうサッカー、僕のね、あの、チームのサッカーのシーズンも始まりまして、先週なんかは、中学生の試合の審判をして、やっぱり現役の中学生ってやっぱ足速えななんて思いながらね、30分ハーフ35分ハーフと、息をぜいぜいしながら心臓がジャラジャラと口から出てくるんじゃないかと思いながらね、はい、審判したりなんかして、でそんな中こうこの僕がこの実家を出て、ね、アパートを借りようという計画を、してるんですけど、同級生にね不動産屋の友達がいまして、はい、一緒にねこうアパートの内見をしてきましたけどもね、まあ、大体間取りとしては 2LDK とか、そんな感じで考えてるんですけど、まあまあ着実に、アパートに移る計画はゆっくりではありますけども進んでいてですね、はい、いやなかなかやっぱりこう間取りのね、インターネットとか、紙でもいいですけど間取りだけ見てるとね全然わからないもんがやっぱ内見行くとわかりますね。実際に玄関入って、ね、お風呂はここで扉はこういう風になってて、キッチンはこれで、ね、駐車場はこれでとかいろいろやっぱ見てるとわからない紙とかインターネットの、ね、画面上じゃわからないことがやっぱり山ほど出てきてですね、やっぱりこうさらに自分の中でもこう実際物を見て、物件に足を運んで、実際に自分の目で見てみるとなんかこう気づかなかった部分とかねありましてね、実感が湧いてきましたよ。この実家を離れるという、うん、まあまあ着実に少しずつでありますがそういう風な、うん、計画をねに進んでいますのでね、はい、まあいろいろありますけどもね、実際アパートに行ったらこのハンクララジオどうしようかなと、どうやって収録しようかなっていうのをすごい考えててですね、はい、やっぱりアパートだとね隣のうちの人に聞かれたらちょっと嫌じゃないですか 恥ずかしいじゃないですか。はい、いきなり朝方とか夜中とかにね、スイートポッドキャスティングハンクララジオ始まりましたなんつって、大きな声が聞こえてきたらびっくりしますもんね。はい、まあまあそんな感じで、またキンキンになんか動きがあればご報告したいなと思いますけども、はい、ということで、5月最後の配信になりますかね。アンクララジオも114回迎えて、はい、何回だったかな、忘れちゃった。まあ、あれですね、6月になるとまたさらに忙しくなってくると思いますので、はい、皆さんもね、こう忙しいと思いますが、こう怪我や病気いろいろしないように、毎日しっかりと食事と、休養と睡眠をとって、体調崩さないようにね、してほしいなと思っております。ということで、今週のハンクララジオ、お付き合いいただきありがとうございました。また来週お会いいたしましょう。さようなら、バイバイ。